からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境をつくる厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境平和、芸術健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今年も残すところあとわずかとなりました。この番組は28日金曜日夕方5時の生放送なんですけれども、皆様慌ただしい毎日をお過ごしではないでしょうか。お買い物しなくっちゃ、銀行からお金出さなあかん、いろいろ忙しいです。さて今回は2012年を振り返る今年の重大ニュース、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは国際メディアアナリスト、1年間お世話になりましたノートルダム女子大学客員教授、住井隆夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。住井です。
はい、1年間本当に住井隆夫さんにはお世話になりました。
いえいえいえ、ありがとうございます。NPO ですからね精一杯ボランティアっていうことになるんですが、
奉仕、はい、奉仕の精神ですね。はい、わかりました。
まあ楽しんでますけどね、結構ね。
そうですか。
放送でおしゃべりしたりなんかさせていただいてますし。
はい、ところで住井さんにとって2012年はどんな年だったんでしょうか。は
い、まあね、悪くない年でしたね。一番最後、つい 2,3 日前ですけど、ちょっと東京に来ましてね。
はい、
私の孫、小学校1年の孫がいるんですけどね。
はいはい、
まあ、その弟、その下に赤ん坊が生まれたっていうこともあって、ちょっと東京行ってたんですがね。
わー、おめでとうございます。
はい、それでその孫とちょっと面倒見てね一緒にお寿司屋行ったり。
そうなんですか。
1年生ですけどよく食べるんですよ。
はい、
それから亀有に住んでるもんですからね、はあ、亀有 のおまわりさんが、漫画のおまわりさんいますね、
りょうさん、はい、
一緒に写真撮ったりして、
ね、フェイスブックにアップしてらっしゃいました。
そうです、たくさんの方に見て、
笑顔が格別だなっていう気がしたんですが、はい、楽しそうだなという気がしました。はい、はいはい、そんな素敵な1年間を送られた住井さんですが、さてこの2012年は、まあ素晴らしい人が亡くなったり、それから楽しいこともありました。いろんな出来事がありました、
う
ん
う
ん、
ね、
そして大きな変化も起きましたが、住井さんが選ばれたこの2012年重大ニュース、
う
ん、
そうですね、
これから伺いたいと思うんですが、はいはい、一言で言うとどういう年なんでしょうか。
はい、どういう年ですか。まあ、変化がね、変化の前兆というか、変化が起きたというか、
はい、
まあ、現在進行形なんですけれども、そういう世界中がやっぱり変化して、動いて変化しつつある年だ、が終わろうとしてる。そしてその引き続いて来年になってもその変化は続くというふうに見たらいいんじゃないでしょうかね。
それぞれの国が新しいスタートを切って、どんな一年が新たに始まるんだろうという、うん、そういうところですよね。
そうですね、世界一つになるのはいかなくて、どんどん変化が始まっている、いう証拠はいっぱいあります。
はい、
まず、まあ後でちょっともうちょっと詳しく言うけど、日本では、市民の人が希望を込めて選んだ民主党政権がボロボロになって崩壊した。
はい、
その後に、自民党政権第二次安倍内閣というのが
日本を取り戻す
発足した。
はい、
はい、日本を取り戻すと言ってますけどね。
はい、安倍さんが言ってあります。
はいはい、どんな日本を
取り戻す気なんでしょうか、はい、と、はいはい、いうところで、
さあ日本ではそういうことですけどね、
はい、
世界では大きな変化一つ、まあたくさんあるんですけれども、お隣の北朝鮮で、ま、これはおととし、もう去年になりますけども、今日の暮れに突然指導者交代、亡くなって、親父さんが亡くなって、息子の金正恩が、指導者になって、若返りましたね、すごく若返りましたね。
はい、
まあ、西洋のこともよく知ってるっていうんで、期待はしてるんですけどね、なかなか、期待通りには物事は動いてないんですが、その次に、5月にね、フランスで、フランスの大統領、 悪名高いというかみんなに嫌われて
サルコジ
さんが去ったんですね。
サルコジっていう感じですね。
去ったんです、はい、このジジイとか
あれあれあれで
言われながらね去ってい
った。あ、そんなん言われたんですかサルコジさん。
はい、あの後半ねすごく嫌われたんです ね、
そうですね。
社会党政権です。これは珍しいことですね、
はい、
変動を象徴していると思う。プーチンさんっていうのはこれはまたね安倍さんと似てるんだけど帰ってきてね、
はい、
これもあんまり好かれてないんだけど、
なかなか強権で、うん、こう実力を行使するというそういうタイプですよね。
ただね、今までのようなわけにいかないというのも彼もようやく分かって、
大統領選で結構痛い目に
痛い目にあってるし、あのデモやなんかが相当起きましたからね、
はい、
変わらなきゃいけないというふうに彼自身も自覚してると思うんです。それから、まあ、同じ5月になりますけども、エジプトで新政権というか新大統領、
アラブの春と言われまし
たですね、ムハマンド・ムルシさん、
はい、
誕生しましたね。だジグザグしてますけどね、誕生して新憲法って言ったんだけど、世俗派からは若者たちからは反発が出ているっていうんで、まだ混乱が続いてますけどね。それでも今のまでの独裁政権とは違う新しいアフリカというか中東というか、エジプトは何て言ったらいいんですかね、難しい場所にいますけれども、新しい動きの象徴であることは間違いないですね。
そうですね、はい、はい。
それから、まあ、インドでもね大統領変わったんですけれども、11月にはどうなることかなと思ってハラハラしてましたが、オバマさんが再選されましたね。
そうですね、
すごく意味があるんです再選っていうのはね、
はい、
ダメじゃないかって思われてたのが、
テレビ討論の結果でちょっとロムニーさんが盛り返してどうなることかというところを、
それからまだそのどういうふうに動くか、どういう考えを持ってるか定かではない中国のシー・ジンピンさん、
習近平
っていう日本語読みますけどね、
はい、
世界的にはシー・ジンピンと言われてますが、
シー・ジンピン、
はい、
はい、
そしてついこの間韓国ではパク・クネ女性大統領、
はい、
これもどうなることかというハラハラするような争いを繰り広げて僅差で登場しましたけど、変化は間違いないですね。今の韓国の大統領とは違う路線、同じ保守ですけどね、違う路線を志向してますから、これも大きな変化を韓国に及ぼすような気がしますね。
はい、パク・クネさんは、うん、いろんなこう経験をされてるんだなということを、その当選された後に私なんか知ったわけなんですけれども、そういうまあ韓国初の女性大統領がどういうふ
う
な政治をこう国のため世界のためにするのかというところが非常に興味深いですね。
そうですね、日本との関係も新しい局面に入りますからね、新しい大統領が就任すればね、
はい、まあ、お父さんが親日だったということで、うん、当選するかどうかというところも、うん、ね、非常に危ぶまれたということもありましたが、はい、パク・クネさんが当選されました、うん、そういう中で、うん、これもうあれですよね、重大ニュースの1個目のお話をしていただいてるんですね。
そうですね、はい、はい、
日本です、問題は、うん、はい、
それでね、日本はもう新聞にどんどん出てますからお分かりいただけると思うけれども、復興資金を出す、公共投資をする、日銀にお金吸ってもらう、
はい、
デフレだからインフレになっても構わないから、
インフレターゲットを設けると
経済を活性化しよう、いう非常に積極的な方向を打ち出していますね。で、物価上昇面白いですけどね、物価を下げるんじゃなくて今下がってるから、
はい、
物価を 2% ぐらい上げることによって景気を回復させたい、まあ、消費税はやるでしょう、やることになるでしょう ね、
そうですね、
TPP もなんだかんだ言ってるけども、まあ、アメリカが背後にいますからやるでしょうね、
はい、
原発を再稼働すると、
はい、
憲法改正するとか、はい、国防軍作るとか、中国に断固たる態度を取るとかいうので新しい日本をこう言ってるんですがね。 ちょっと心配ですね。
そうですね、今回のこの衆議院選挙の結果がそういう日本の大きな方向性の変化をもたらすんだという、投票した皆さんはそういう気持ちがあったのかどうかというところなんですが、いやまあちょっと、
まあ、自民党もその辺自覚はしてると思うんだけども、はい、民主党の失点でね、はい、敵質で、ランニングホームランみたいなところありますから、はい、なんかに、二塁がエラーして球がゴロゴロライト方面に転がって、はい、それをまたライトが取り損なってみたいなね、その間にどんどん4人がどんどんホームに入ってきちゃったみたいな格好ですからね、あの自民党に期待したっていうよりも民主党の政権のエラーエラーエラーに、助けられて、第二次安倍内閣になったというふうに言っていいでしょうね。
そうですね、そして安倍さんはもうあの自分が首相になる前からもう、フル回転で
そうですね
スタートを切ってるっていう感じなんですけれども、うん、ただね、このあたりはどうなんでしょう。
最近テレビ聞いてましたらば、はい、新聞にも一部載ってるんですけど、あの同志社大学にあの経済学者であの国際経済と日本経済を論じている浜さんっていう女性の
私大好きです
人がいるじゃないですか。
浜さん、ね、はい、浜典子さんでしたっけ、
うん、浜典子さんね、はい、もうクソ味噌ですよこの内閣 の, あの安倍エコノミクス。
あ、どんな風に批判されてたんですか。
いやいや、それはね、あの僕も、ま、全く同じですけども、彼の方法っていうのはバブル時代の末期の小泉政権の新自由主義ですね、
はい、
新自由主義でお金をどんどん出して自由経済を動かして、会社が儲けてで、国を豊かにしていくで自由競争すれば国力が上がるという新自由主義、これはね世界的にはもうすっかり破綻したでしょ、はい、それで世界の経済は悪くなったわけですから
今同じような状況ですよね。
銀行もねどんどん潰れたり、はい、なんかしたという、それをもう一度やろうで、まあ、浜さんも僕も同じ意見ですけれども、今の世界の経済というのはね一国だけじゃダメなわけですよ、あの中国ともロシアともそれから当然アメリカともね、それから東南アジアの各国とも協力しながら経済を盛り立てていって、世界中の人たちが厳しい暮らしではなくて、なんていうのかな、雇用というとつまり仕事ができるような会社勤めでも何でもいいんですけども、雇用の増大っていうのが求められてるんですね。これは世界的規模で考えなきゃいけない。
アメリカもそうですし、はい、みんなそうですよね。韓国もそうです。う、
はい、それ一言も言わないでしょ日本だけがね、
はい、
そのフランスのオランドさんだとかアメリカのオバマさんなんかもそういうこと言ってるわけですよ、ところがね安倍さんだけちっともそういうこと言ってない。まあ日本の場合には健康保険制度の給付の引き下げとかね、それからなんだ地方公務員の給料削るとか、生活保護を引き下げるとかというつまり弱者の人たちをないがしろにしている。でところがね世界ではどうかっていうと、ほらもうおととしから始まったんですが、オキパイウォールストリートいうのがあったじゃないですか。
0.1 あ、まあ、1% の人たちが、うんうん、ウォールストリートを占拠したと。
でそれがね、はい、結局世界中に広がったんですね、だから今までのような経済政策ではダメだ、国際経済考えた場合に重要なことは成長を目指して、雇用を増大させる、で国の財政も安定させるという両方を追求しようというんでね、ちゃんとあれですよ、G8 っていうサミットがアメリカで開かれましたね、
はい、
その前にメキシコのなんとかっていうところでその後だ、途上国も含めた20カ国
G20、
うん、はい、G20 でもね同じ宣言がされてるんですね、でその宣言を踏まえて日本の政策をしていくっていう考え方が安倍さんにないから、お金する、いうことだけが先行してるみたいなことですね。でしかも近隣諸国とは 対決含みでしょ、
はい、
でだって国防軍強化して、国防軍っ
てい
うか
軍隊、まあ、右傾化とよく言われてますよね、
うん、だからそれはね中国とも中国をうんと説得して韓国を説得して仲良くしなきゃいけないんです、うん、生きていけないんです、
はい、
アメリカとももちろんね仲良くしていかなきゃいけないですよ。 でもアメリカに対して、ダメなことはダメって言ってもいいと思うんですけどね、世界中やっぱり仲良くして手を取り合っていくという時に近隣諸国との関係をねなんか軍事力で強化によってなんかしていく、海外派兵も辞さないみたいな、尖閣諸島に軍隊を送るとかね自衛隊を送るとかみたいなことを言ってるんじゃ、だからそれ経済の問題とも絡むわけですよ、ですから心配ですね。
そうですね、うん、どうもこの安倍内閣の動きを見ていると、うん、その経済に力を入れるっていうのも国民の一番のこう注目点が経済の活性化なので、うん、とりあえずそれを一番にやっとけば、ね、参議院選でも勝利して、
う
ん
ね、
自分たちの思う憲法改正や、うん、いろんなことができるんじゃないかという期待のもとに動いてるんだなっていう気がしますよね。
原発の問題もね、このここのところ
非常に心配ですけども、
原発を容認していくような閣僚の発言が続いてますけどね、は
い、まあ、だけどね、そういう布陣ですよね。
アメリカだってね、はい、1979年3月にスリーマイル島の事故があってから原発を一つも新しいものを作ってないわけですよね。
なのに
で、ね、今の原子力委員長っていうのは、はい、廃棄処分核燃料をどういうふうに処分するかって決まってなければ、はい、新しい原発認めないって言ってるんですね。ドイツは1986年のチェルノブイリの深刻な事故以来もう方向転換しましたね。日本はこんなに深刻なのがあっても
学んでいないっていう気がしますね。やっぱり経済界の米倉さんとか、うん、ああいう方がその電気業界のそういう、まあ力のある人々のこう意見に押されてなのか何なのかよく分かんないですけども、うん、やっぱり日本だけがという気はしますね。
まあ、日本でもね、はい、首相官邸を取り巻くデモとか関連取り巻くデモっていうのがずっと続いてますから、
はい、
一種のオキパイ、ウォールストリートの運動みたいなのが続いてるっていうことですね。それはフランスのパリでもそれからマドリッドでもどこでもそういう民衆の盛り上がりっていうのはありますからね、
はい、
これは無視できない。
そうですね、はい、やっぱり日本政府も、うん、まあ、民主党政権だった頃もやっぱり民衆の意見というのは、うん、無視できないということは、うん、その点においては学んでくださったのかなという気はしますね。
そうですね、民主党のマニフェストは良かったんですけども結局実現できなかった。
はい、
で逆方向もいって
そうですね。澤さんも民主党政権が、はい、政権交代するかっていう時に結構応援されてた記憶があるんですけども、自民党にはやっぱりそういう厳しい意見をおっしゃったんですね。
はい、
はい、さあ、この話をしてると30分でも1時間でも時間が足りないようなんですけど、はいはい、さあ、スミさんが選んだ2番目のニュースは何でしょうか。
これはね、まあ、なでしこジャパンというべきかロンドンオリンピックというべきかね、
はい、
なでしこジャパンも強豪を相手にして戦い、
ね、
まあ、金メダルの重圧があったわけですが、で銀メダルに終わりましたけど、でもほらこの最後の時にみんなあれでしょ、
そうです、
非常に楽しくね、自信を持って
銀メダルを、ね、喜んだと、
はい、でそうですね、たくさん取ったじゃないですか。
そうなんです、メダルを史上最多のメダル数と、
はい、
ついつい金メダルの数が、
うん、
アメリカや中国がどんどん金メダルの数増やしていくっていうところを見ていて、日本が金メダルなかなか取れないっていうところに、ついついこう気がメディアなんかも行くんですけども、
うんうん、
実は団体競技とか、それから女子、
そうですね、
はい、スミス先生、女子が頑張ったっていうのが私嬉しいんですけども、うん、
団体競技がねチームとして強かったっていうことと、はい、若い新しい世代がオリンピックで活躍するようになって雰囲気が変わってきたっていうことが大事ですね。
そうですね、うん、ガチガチの日本のためにっていう感じではなくて、
うん、
自分たちが楽しみながら、
うん、
ついでにメダルも欲しいなという、うん、そういう明るさがあるって気がしましたね。
入賞ほら5位とか6位まで入賞じゃないですか、
はい、
入賞入れると80組179人なんですね、
ええ、
それがあの心を一つに合わせて手をつないで勝ち進んだ、そういう日本の新しい財産がオリンピックに垣間見えたという意味では非常に心強いオリンピックだったと思いますよ。
そうですね、はい、久々のメダルのバレーボール女子っていうのも印象的でしたし、はいはい、あの韓国が強いと言われるアーチェリーの女子団体もこれは銅メダルでなかなか良かったですよ ね、
そうですね。
あとあの結構、まあ名文句を残したこのメドレーリレーですね。
メドレーリレーね、
水泳男子 の、 ああ、はい、あのメダルを持たさずに帰らすわけにはいかなかったってい う、うん、いうふうに師匠 の、 あの松田さんでしたけど、うんうん、北島さんに
北島康介をね、はい、メダルを空手で日本に返さない、
はい、なかなか日本的で面白いですよね、うん、はい、まあ、とはいえやっぱりそうやってチームで頑張ったという、うん、こう日本って日本人ってなんかいいなっていう、
そうですね、悲壮さがなくてね、
はい、
明るい前向きだ、これが新しい日本の若い人たちの姿かなっていうふうに僕は思いますけどね。
そうですね。あとあの最近で言うとあのスケートフィギュアスケートの、
はいはい、
あの高橋大輔さんとか、はい、それから浅田真央さんの、
はいはい、
あの頑張りっていうのも、はい、あの非常に、
そうですね、
日本人ってやっぱりこうきめ細やかなあの精神とか、うん、それからいろんなものに向いているんだなっていうのを改めて、うん、こう誇らしく思うということも言いましたですね。
きめ細やかさとかそれから連帯のね、
はい、
まあ、絆って言われてますけど、うん、それはやっぱり 3.11 で遺憾なく発揮されて世界の人々もね、はい、日本人っていうのは非常に行儀が正しいし そういう意識が高いというふうに認められてますから、はい、それがさらに発展するというか前進するというか、
はい、
様子がよく見られてオリンピックが楽しかったです。
そうですね、はいはい、それと、まあ、あのスポーツマンシップというかフェアプレーというところも、
う
ん、あの誇れることではないかなというふうに、
ね、はい、悲壮さがないですよね、
はい、
負けたからもうなんか悔しくてなんか落ち込むっていうそういう感じはありませんから。
そうですね、相手の頑張りをこう、はい、称えるっていうそういう精神も持ち合わせている、はい、そういうところでした。さあ時間があまりなくなってまいりました、はい、第3番目は何でしょうか。
あ、第3番目に行きますね、
はい
はい、第3番目はね、メディアの世界が大きく変わる入り口に立ったということですね、
はい、
まずね、まあ、あんまりいい話とは言えませんが今年の1月にあのカメラのコダックがね破産したんですよ。
あのコダックがですね、
で今あの破産あのなんて構成法でね再生しようとしてますけどね。でもデジタルカメラの生みの親のコダックがデジタルカメラもやめ、それからフィルムの生みの親です。
2020
世紀の初頭、コダックは1880年の創業なんですけど20世紀の初頭に、はい、あのこうフィルムで
カメラ、コダックのフィルムっていうと、はい、まあ、上等っていう感じだったんですけども、昔のことになっちゃいました、ね、
それが映画にも使われるようになったっていうね、はい、でコダック あのボックスカメラブローっていうボックスカメラ非常に有名でしたけど、
はい、
それがあの倒産して四苦八苦してついこの間はあのコダックが持ってる写真のね、デジタル券、写真技術のデジタル券っていうのをね他の会社売ったんです、
はい、
でそれはね Google だとか、
うん、
あのマイクロソフトだとかいうその、まあ、新興勢力がね全部それを使うその技術を活用するっていうことに、はい、もなるんですけどね、はい、これは12月になってからそのニュースが出ました、は
い、あ、そうですか。
12月で言えば同じ今年の12月の今週号で、
はい、
ニューズウィークという週刊誌ですね、世界的にいい名前が知られている
。先生アメリカの毎週楽しみにしてらっしゃったんじゃないでしょうか。
そうですね、はい、日本語版はまだ紙で出すって言ってますけど、ニューズウィークが廃刊になった。1933年に創刊ですから、いくつ70何年かの歴史に終止符を打った、
ね、なぜなんでしょう、うん、
と一方携帯の 人口は世界で60億、
はい、
世界人口って70億ですから、
あ、そうなん
ですか。今年70億になったんですけど、
はい、
だからもう来年はほとんど人口を超えるんじゃないか、
はい、
っていうのはほら日本とかアメリカだと一人何台も持つっていうことになってますからね、
はい、
で携帯がもう世界を支配している、そして、
まあ、携帯電話で何でもできるという、うん、そういう時代になりますよね、うん、
で SNS っていう、はい、インターネット上の情報を友達になり合ったりなんかするっていう、はい、Facebook は世界で10億いるということになりまして、
はい、と考えると結構すごいですね
だから、
は
あ、最近では昔はね、孤島に暮らすっていうことになったら何を持ってく、大昔は本持ってく、で1980年代はテレビ持ってく、今はテレビいらない、携帯持ってく、 iPhone 持ってく、
iPad 持ってくと
か、 iPad 持ってくっていうことになってるそうですね
孤島にそういう設備があるんでしょうかね、
だから我々の周辺の情報時代がね、
はい、
情報時代、コミュニケーション時代っていうのは続いてるけども、はい、そこでコダックだとかニューズウィークだとかがなくなり、iPad だとか iPod だとか Facebook だとか携帯だとかいう、そういう世界になってきてるという、
メディアの形が変化していると、ね、大きな転換を迎えたということですね、はい、さあ時間が残り2分となりました、
あらら、
はい、さあ4番目は何でしょうか。
4番目は私選んだのはね、今火星の上でキュリオシティという観測ロボットがあちこち動き回ってね、生命の痕跡あるかどうか探してるんですね、
はい、
どうもね見つけたようなんですよ、生命体の痕跡を、痕跡っていう、痕跡はもう見つかってるんですけどね、
はい、
これは楽しみですね、
本当ですね、
宇宙に夢が広がりますから、
そうですね、氷が存在してその川が
流れた、川が流れていた痕跡が、
小石が、はい、見つかったとか、
有機物があったというのがつい最近の12月27日かなんかの発表です。
ああそうですか、このキュリオシティなかなか可愛い、六輪駆動っていうんですか、何なんでしょうか、結構いろいろ写真を送ってくれてるようですけれども、
スターウォーズに出てくるロボットで可愛いのいたでしょう、
はい、
あれと似てますね、
あ本当ですねこれは本物の映像だと思うんですけれども、
映像が、
はい、まるでこう地球のこうアメリカのどっか、はい、西部の景色を見るようだという、
ネバダ砂漠かなんか走ってるみたいなもんですけど、ね、
ありますよね、
腕があってね、
そうですね、
目があって、
はい、
足が4本ですけども前後左右、
はい、
動くっていう、
本当ですね、はい、やっぱりこれは夢があると、うん、北朝鮮も中国も宇宙に興味があるようですけれども、うん、はい、やっぱりこれはそれこそ人類がこう一緒に手を携えて開発すべきものかもしれません、はいはい、さあ一言で2013年は住先生どんなことに期待されるんでしょうか。
わかんないですけどね、今した新しいパワーみたいなのがね広がっていく、そして世界がますます一つになっていくという方向をぜひ目指してほしいですね。
本当ですね、はい、ウィンウィンの関係っていうふうによくおっしゃる方もいますけども、うん、はい、やっぱり、皆さんが手を取り合ってお互いに利益があるということがいいかもしれませんね、はい、はい、今年最後の、グリーンコミュニケーションでした。ありがとうございました。